ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。知は力なりと私はよく書くんですね。ちょうど2000年に本を書いた時がそうでしたから、まあ30年ぐらい前からまあそういう言葉を使ってるわけなんですが、まあライオンはまあ類まれなる牙とか筋肉と運動神経を持ってるけれども、ひ弱な人間に捕まえられて檻に入っていると。これはなぜか。知恵というのが力であるということですね。その意味で、この日本の今の環境問題は、アホが檻に入れられてるようなもんなんですよ。科学の知見を無視して、リサイクルすると資源の節約になるとか、地球は今すごく高い温度になっているとか、まあ科学を全く無視してるわけですね。まあ科学も必ずしも正しくないんですが、科学をちゃんと礎にしながら、我々は反省して行動していくというんじゃなくちゃダメなわけですね。まあそれからやはり、こう日本人の心が、まあこれは議員の世襲制とか、いろんな要因があると思いますけどね。西洋文明が我々の文明よりか優れてるという錯覚をしたり、まあいろんな要因があると思いますけれども、まあいずれにしてもですね、日本が伝統的に日本人が大切にしてきた恩であるとか、誠実であるとかですね、真面目であるとか、それから日本人全体で発展していくんだと、他人と差別というか区別ができるようなことを避けるという、この優れた日本文明がですね、まあ、相当程度ヨーロッパの汚い文化ですね、強いものが弱いものを圧迫していいというような考え方に汚染されてしまったということでしょうね。まあ非常に、まあ、残念ですが、しかし、いけないと思いますね。それの一番大きいのが、やっぱり他人が犯罪を犯したら、日本人全体で何とかそれを、こう、心をこう慰めるような行動をするってことですね。まあそれがプラスチックの海洋ゴミがそうですが、中国船が海洋にプラスチックゴミを捨てる。もちろんプラスチックゴミ以外のゴミも捨ててるんですけど、それは海に沈んじゃいますから、その場で海に底に行っちゃうんですけども、プラスチックゴミは浮きますからね。それが海流に乗ってカリブ海とか日本の沿岸に達している。つまり中国人が捨てたからというのこれ犯罪ですよ。だから日本人が例えばレジ袋を有料化するとかね。そういうことをやって何になるんですかね、一体これは。台所で主婦が包丁を使ってネギを切ったり、まあ、いろんなものを切ってると。お味噌汁の具を切ったりしてると。ところがある時に、悪い中国人がいて、それでこの台所の包丁で強盗をしたと。じゃあ台所の包丁みんなやめようと。小さい子なんか子供の使うような刃物で野菜切ってくださいと。そういうことを言ってるのが小池都知事であり、前の環境大臣の小泉進次郎さんなんですよね。だから僕は本当に彼らの心を聞きたいんですが、まあ小池さんとは時々一緒の時もありましたんでね。まあこの人どういう人かなっていうふうに思いましたね。つまり他人の犯罪を日本人全体で贖うっていうかですね、無駄なことをやるっていうね、まあ、そういう精神はちょっとまあ私なんかはちょっと考えられないっていうことですね。で、結局しかし私がこういくらここで言ってもですね、ダメなんですが、せめてこのひばりクラブを聞いてる方々はですね、まあ見かけ上はどういう態度を取られてもいいですよ。リサイクルもその分別で出さなければ、近所から文句言われるとかね、いろいろありますから。だけれども、とにかく我々の孫たちはですね、リサイクルをしてたり、温暖化対策をしてたり、プラスチックゴミの問題に取り組んだりしてたら、我々の孫たちの人生はありません。これは間違いないです。それはだから、知は力なりなんで、知恵のない知が劣ったものっていうのはですね、やっぱりどうしてもダメなんですね。明治19年だったと思いますが、当時の、今で言えば文部省の、まあ、中心的な人物の一人だった大鳥圭介ですね。これは、まあ、最近有名な大鳥圭介さんとは違うんですが、大鳥圭介がですね、演説してますよ。残念だと、彼は言ってるわけですね。確かアジアの人たちは全部で6億人いると。まあ、それに対してヨーロッパの人たちは、まあ、1000万人ぐらいにしかならない。そのヨーロッパ人、少ないヨーロッパ人に、アジア全体が支配されている。あの頃、アジア全体ほとんど日本を除いては植民地でしたからね。 まあ、今なんか日本がアジアの人たちを攻撃したとか言ってますけど、全然違いますからね。あの頃アジアってのはなかったんですからね。まあ、いつも言うようにインドはイギリスであり、ビルマもイギリスでありですね。マレーシアも全部イギリスであり、それからインドシナはフランスであり、フィリピンはアメリカであり、今のインドネシアはその頃ですね、オランダ領東インドと呼んだ国であった。まあ、中国は白人に寝返って、領土を割譲しながら生き延びていましたけど、アジア人としての誇りで独立を保ったのは日本だけだったわけですよね。だからこそ今我々はですね、こういう生活をしてるわけです。その時の我々のひいおじいさん、ひいおばあさんの頑張りを思い出して、やっぱり日本人の誠実さを貫いていくというのが、この環境問題でも非常に大切だと思います。つまり、アホや悪党という人たちの後ろに、こう、ゾロゾロとついてったらダメだってことですね。自分がちょっと、なんか5万円くれるとか、10万円くれるって言って、ふらふらとついていくと、それはもう日本人じゃありませんよ。日本人とはそんなことでは、やっぱりそんなことよりか、日本国の大切さ、子供たちを、自分たちは、ちゃんとした子供たちに、ちゃんとした日本を引き継がなきゃいけないと。そういう熱い心を持ってたんですよ。だからこそ明治時代にですね、世界がと驚いたわけですが、世界一の強国、まあ、特に陸軍はものすごく強かった。ロシアと戦って、海軍の方は、これも、まあ、世界一に近かったんですよ。まあ、イギリスよりかはどうだったかわかりませんけどね。戦ってないから。ロシアのバルチック艦隊、東洋艦隊の合計の艦隊をですね、日本の連合艦隊が全部沈没させましたよね。生き残ったのは一隻ぐらいしかないんですよ。今、どっか、あれですね、サンクトペトルスブルグっていうか、そういう、そこでですね、係留されております。日露戦争の記念館として係留されておりますが、ほぼ大型船としては、あれは戦艦じゃなくて巡洋艦だと思うんですが、一隻残ってるだけなんですよね。まあ、その意味では、日本がね、やはり、日本の我々の先輩、戦争は偉かったと思いますよ。この前のね、大東亜戦争でも批判する人いますけど、全然批判に当たりませんよ。だって、アメリカのものすごい制限、アメリカは地球の向こう側にいましてね、別に日本がアメリカの発展を妨げたわけじゃ全くありません。しかしアメリカは日本を潰してさらに西に行こうとしたので、なんとかやっつけようと。これは、アメリカの白人が考えた人種差別と、それからアメリカ政府に深く浸透していたソビエトのですね、共産主義者のスパイたち、これがですね、日米戦争を作ったわけですから。だからまあ残念ですけど、その時に日本政府はこのままだと戦わなくても日本は滅びるだろうと言い、日本の軍部はおそらくアメリカと戦ったら滅びるだろう。しかし、同じ滅びるなら、戦わずして滅びるよりも、戦って滅びた方が、我々の子孫はプライドを失わないから、やがて日本は立ち上がるだろうと言って、昭和天皇はやむなく戦争を、まあ、決定したわけですね。ずっと日本人は魂でやってきたんですよ。まあ、この前エリザベス女王の葬式について、このヒバリクラブでもコメントしましたけど、まあ日本の文化っていうのは死んだ人をそれほど悪く言わないってことでいいんですけどね。それはいいんですが、しかしアメリカ諸国がですね、謝罪なくして葬式なしと。つまりイギリスがですね、どんなに多くのアフリカ人を殺したか、それに対して少しの謝罪もなく、ただただ葬式をやるっていうのはどうかという声を上げたことはですね、これまで日本が世界の中心となって人種差別撤廃の先頭を切っていた日本としては多少情けないなと私なんかは思いますね。特に最近もイギリスとかそういうのを尊敬している人がいますが、歴史を見ればイギリスと日本とどちらが優れた文化であったか、人間らしい文化であったか、愛情のある温かい文化だったかってことがわかるわけですね。ですから日本人はやっぱり日露戦争時代の日本人、大東亜戦争時代の日本人、つまり我々のお父さんお母さん、ひいおじいさん、ひいおばあさん、どんなに苦しんで日本のプライドを守ってきたのか、それを全部ですね、私は現在の都知事とか、 環境大臣とか、そういう人たちの、まあ、誇りがない、知恵がない人たちの犠牲になって、我々の子孫が苦しんでいくというのは、僕には耐えられません。景気が悪いのも当たり前でですね。だって、何にも必要ないことをやってるわけですから。よく言いますよ。右の土を左に移し、左の土を右に移すということを繰り返しても、そこは発展しない。人間というのは有意義なことをやって初めて発展するんだっていうのは、経済の原則の一つでもありますよね。だから私は思うんですけど、私たちが今目覚める必要がある。環境についても、他の軍事についても、防衛ですね。それから人生というものについても、私たちはもう一度私たちが日本人であると、誇り高き日本人であると、もう意識に立ってですね、そしてやるべきだと、私はそう思います。まあこれで一連の環境のお話を終わりますが、これを読んだひばりクラブの方々がですね、環境は幻である。日本を滅ぼすためにただ利権の人たちが進めているものである。そういう悪党に従うことは我々の日本を潰すことだということを考えていただきたいと思います。